そう、うちもね、かみさんの誕生日の時に、お姉ちゃんと息子で、かみさんの、サプライズプレゼントを用意したらしいの。で、まず、お姉ちゃんがサプライズのプレゼントって言って出したんだけど、息子の番になってきて、すごい動揺してんのね。で、どうしたんだ？もう泣き出しそうになってて、どうしたんだ？って言ったら、どこにかしまったかわからなくなっちゃった。
まあさ、
お前がサプライズだよと思
ディスと同じだよね。
翡翠小太郎
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
さっきの収録が終わってもうちょっと間が空くかなと思ったら、急にせんべい入れたらスタートしたから、ちょっと危なかったですね今ね。
アウトでしたね。
ご飯食べる時間もないんだよこれ。さあ、絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
はい、最近何かありましたか？
最近はのぶみさんは最近何かありましたか？
これまあまあまあもう報道に
すごいね今の。
今日の朝っていうか、まあこれ聞くときは結構もう遅いと思うんだけど、まあ、収録日は実はなんか音武さんの誕生日会に僕は出席して次の日なんですね、これね。でもう報道で出てたから僕もまあ言いますけど、まあその音武さんその壇上に上がって。で、本当に、すいませんでしたと。取り返しのつかないことをしてしまいます。で、まあ、本当にね、ちょっとね、僕は見た感じね、ちょっと、青白いくって、そう、げっそり痩せたんですね。うん、で、なんでこういうふうになってしまったかっていう話もしてて、うん、で、自分はなんか、障害を克服して、なんか強い音立てさん、だってみんなに言われて、それでマスコミとかもそういう風に取り上げられるから、自分はちょっとそんなになんかもっと硬くない感じで出たかったんだけど、どんどんもうそのなんか収録の時にちょっとそのふざけた会話とかしてもう全部切られてしまうから、どんどん真面目な自分しかできなくなって、で私生活の方ではそのなんかこれってこうなんだよっていうのを一生懸命そのなんかふざけた自分を出すようにって頑張ってしまってましたと。でそういうなんかちょっと苦しい中でそういうふうにやってしまって、でそのなんか5体なかった時に、その自分はその手と足がなくてもいいと思ってたんだけど、自分の子供が生まれた時に、そのなんか子供がその扇風機の中にこれ指突っ込みそうになって、でその時にその奥さんこうやって呼んだんだけど、ありものやってて来なくって。でだからこうやって必死にこうやって自分で体でこうやって止めようとしたんだけど、そのやっぱりちっちゃい子だからそのままこのドーンって倒れちゃって、で俺何もできないやって、でお父さんは一人でトイレできないし、そのなんかお風呂も入ることできない、で育児ができないって思った時に、そんで子供も何人か生まれるから3人くらいいて、だから事務所の方に泊まってたんですけど、こういうので、そのなんか自分の弱さが出てたと思います。すいませんでしたって言ってて、で、もうなんか会場がピリピリしてるっていうか、なんかその、いや、なんか俺らはそんな感じじゃないんだよって、別にそんななんか悪いと思ってる人いないし、別に何しても別に、まあいいなとは思ってたんだけど、その、なんか奥さんがそれでその後登壇して、で、なんかすいませんでしたって言って、で、まあ報道でも書いてありましたけど、このなんか抗がん無知な夫と違って、そのなんか私は話すことが苦手なので、その紙をこうやって読みますって言ってこうやって読んだんですけどね。なんかで それでみんなおおって聞いてて、で、うん、なんかこういうことしたのは私の責任でもありますと、そのなんか障害を持ったその夫と普通の人の生活とは違うんですって、うん、だから報道の時でもその私が謝ったことに対してみんな結構バッシングしたけど、うん、なんか普通の家庭ではないんですって、それだから自分が介護しないといけない、でも子供は3人いるし大変だから、うん、とにかく手が回らない時もあったって言って、うん、だからそのあれだったけど、で自分も悪かったって、その介護できなかったからっていう意味で言ってて、でもその後言った一言は会場中をなんか沸かせたんですよね、うん、僕も感動して涙出たんですけど、うん、でもそういったことで申し訳なかったけど次はないからねって言ったんですよ、うん、そしたら、はーって言ってみんなうわーって笑って、うん、でも本当になんか音立さんが入なんかなんつうのすいませんでしたっていうか飛んでくるから、うん、でもさ結構シャンデリアとかバッてあってさ、うん、まあ、華やかな人たちいるよ、神田うのさんとか、ほ、うん、でもう、いや、なんかこんなの続くんだろ、これどういう回なんだろうっていうのが、なんかちょっと分かんなくなって、普通さ、うん、出版記念パーティーだとかさ、はい、あれってなるけど、そのなんか、謝罪会見って、僕、友達なんだけど、全員、謝罪会見、またなんか謝罪会見で集まってる場ってなくない、そんなこと。はい、そのオリンピックの金メダル取ったっておめでとうとか言ってさ、うん、やったねとか言って言える回じゃないっていうのがその難しくって、うん、その時になんか奥さんが釣りはないからねって言った時に、うん、いや本当みんなホッとしてさ、うん、なんかそれ綾小路翔さんもさ西田も書いててツイッターに書いてたんだけど、なんかその時になんかすごいはぁって砕けたんだよね、うん、で森沢清さんと言ったんだけど、なんかだけどさっつって、でなんかあれだよね、男ってバカっていうことをみんな知らないんじゃないのかなって俺が言ったんだよ。男ってさバカだよって、男ってもう幼稚園の段階で見ててもその男がふざけて女の子に言いつけられてんだから、あの段階で。ほんで、仏典とか聖書とかでも、男がいかに愚かかっていうことをいろいろ書いてあるし、その、キリストとかブッダでさえ、その悪魔が変身して、すっごいもうスタイルのいい女の人になってくるんだから、最終的に結構アホなんですよ。男ってほんとね、その直樹さんがその第六感のやつ出したじゃないですか、普天間さんの、あれって多分ね俺ね女の人に響くと思うんですよ、うん、なぜなら男ってそんな考えてないから、メスクオとかメスクオ、あいい女とかそのネオとか本なんですよ本当に。ほんでバカじゃなく見える人は一生懸命隠してる人ですよ。でももうあんくらい有名になるともうバカも見えちゃうんだよ。やっぱなんかそのほんと根本的にバカだから、バカ隠してる人もなんかあいつはもうろくなこと絶対しないなって、もうで年齢上行ってもダメ。直樹さんとかさ、これバカだからね、この上の社長もいるでしょ、あの人バカだから、もうほんとねそれはね覚えといてほしい。もうね、間違うぞ
そう、その次にテストを出すけど、ダーッと書いてたら、うん、結構みんな共感
しますね。いや、もう共感、だから本当にね、男の人はね、バカで、女の人に許されて生きてるんだよ。だから女の人はね、ごめんなさい、本当にね、女の人、女の人はね、真面目にね、本当にやるんですよ。ちゃんと、じゃあ、頑張ってやるの。で、私はこんなに頑張ってるのに、なんて男は愚かなのとか、そういうふうなに、やって、幼稚園でも怒られるんだよ。
でも確かに男の愚かさを、うん、できる女性は分かってくれますよね。
だからね、俺はねもう本当にね、男はバカなんだっていう本を出したいくらいで。本当ね、本当ね、ほんで女の人がおだてると男の人嬉しいから、 なんか頑張るんだよね。で女の人がなんつうの、たまにお前もうそれやめろっつって、バカだろっつって、これいい感じにしろって、今度やったらもう次ないからねって言ってくれたら嬉しいんですよ実は。でなんか頑張ってるところもそれと同時に、でもあれも頑張ってるよねって言ってくれたら嬉しいんですよ。女の人に理解されたら嬉しいんですよ。なぜなら根本的に男の人は女の人が上だからって知ってるからなんです。もうこれはもう間違いないよ。いろいろ仕事でこうやって頑張らないといけないとかっていろいろ頑張ってるけど、所詮愚かな人間なんだよ女性のそのもともと多分女性なんだよ多分ね、人間って。ほんでそれなんか突然変異で出たそのなんつうの、ちょっとその豚骨スープで言ったらさ、一番初めに濃いやつ作るじゃんか。で、2回目だよ、このザルとかにこすって
ちょっと劣化してるよね。
薄いんだよ、薄いんだよ、ちょっと、
だって子育てしてると男の子がすごいバカだってよくわかるよね、う
ん、よく、ほんとバカだもんね、
本当ね。
俺だから本当になんか、その、それはそのまあ勘弁してくださいとは言わないけど、それは理解してほしいよね、ほんとバカなんだってもうね女の人思ってる以上に、もうね、この人はバカじゃない。あの、この人はすごいかっこいい人だって思っても、そいつもバカだから。完全に。
間違いないですね。
本当に頼れろ、あの人何でも悩み聞いてくれてとか思ってるのは嘘だから。バカだから。必死に隠してるの、それで。で、女の人は必死に隠してるのを暴かれるの。俺、それで、もう本当に暴いてもいいんだけど、あの、なんか次からはこうしようねって言ってあげるしかないんだよ。本当そんなんだよね、本当にね。
僕も結婚して、
これもう音もうさ、生まれた時にルールとして渡せないから、これね、パスポートかなんか取
説ね。バカです
。男の人はバカですと。で女の人はちょっと頑張りますマジで。それ欲しいよね。俺本当それ理解されてないと思う。
いや、うん、僕ね、あの結婚して神さんがずっと僕を叱ってたことがあるんですよ。うん、でそれはかみさんすごい綺麗好きで几帳面だから、あのお風呂に入ったら換気扇を消せっていうことをあ、換気扇をつけろっていうことを、
あのカビ入るからね、
うん、それがあのお風呂出たら換気扇をつけろって言われてたのを10年できなかったんですよ。
なんでだろう
今もうちょくちょくできないんです、忘れるんですよ
バカなんだよね俺はもう、俺もうだから俺もう
本当にできる、
認めてるよだからでもだからなんかやったらもう謝る気満々だよ。でもうだからなんかでもうすいませんでしたっつって。もう俺もうほんで森沢さんがさ、森沢さんもさ、森沢さんなんかさ、森さんとか俺とかがさ、そういう風になってさ、記者会見したらどうするっつって言って、いやどこ言うかっつって、俺ら別に全然そんなニュースにもならないようなもんだけど、なんかこうやって なったら、俺はなんかこういう人いたら面白いなっていうのは、なんか記者会見で来たら、あれどうしたんですかって言って、あれはなんか不倫はまずいんじゃないですかって言われたら、なんかお前らにも絶対謝んねえから今から俺神さんに謝ってくんで土下座してっつってそんなにお前らに謝ってる暇ないんだよっつって、
でもすごいい
かもでそういうなんか子供の絵本書いてて、そういうことしたらいけないんじゃないですかって言ってダメなんじゃないですかって言われたら、ダメに決まってるだろ多分言うと思うよって言ったら、もう森沢さん大爆笑ダメに決まってんだろって言うんだってそいついいやつだなって
そんな話
ダメに決まってんだろって
そんな話を森沢さんとしてたん
ですそんな話してたね、もうダメに決まってんだろってでもなんか本当にもう、お絶対お前らに謝んねえ
もうちょっといいかもしれない、
面白いね、
うん、面白い、
もうあのこの後土下座なんだってでももう
もうしてます、
もう土下座ですよね、もうね。でも俺もうね、マスコミの中でそのなんか 俺の絵本持ってるって言った人には前に出てもらって土下座する
絵本買ったりしたり、
絵本する土下座する、うん、でも俺 100% そんな間違えるよ。でもだから間違えないように頑張ってるよ本当に間違えないように頑張ってるけど、なんかそれなんかその、いや間違えないでしょって言われたら、なんかいや えみたいな、なんか本当なんか間違いないつもりではいますけど、なんかちゃんと男ってバカだから、だから本当にだから翡翠さんとかその、うん、その直樹さんとか余計なことしたらバカだなとかバカだなんでやったんだよなんでやったんだよとかなんでやったんだよとか言ってバカだよとか言ってすごい言うと思う。でもねバカだからバカだって俺もバカだっていうの分かってるから責めない社長がだってさなんかさ変なことしてもさバカだなって思うけど責めたりするのなだって自分の可能性あるもんねそれね、うん、あれ本当だって音立てさんのあの回はその男の人が多かったんだけど、うん、あれ絶対ね多分ね男の人ねあのねそういうことになりそうになったらねもうあの会見が浮かぶだろうやらないと思う多分あれねそういう場だと思うよあれだから本当にね、多分ね、自動車のね、免許更新みたいにやったらいいんだよ、男は。ね。お酒を飲むと、恐ろしいことになりますけど、モニターを流せばいいんだよね。お酒を飲んで、こうやって死んだとか、誰かが死んだとか、もうなんか、もう不倫して、もう偉いことになって、もうぐっちゃぐちゃになって、仕事も全部なくなって、子供もどっか行ってしまって、とか言って、私はこれからどうやって生きればいいんだみたいなモニターあれをそれ1年に1回見たらいいよね
結構な頻
度1年に1回見たらいいよねであんまやってないとはもうゴールドメンティですけど
いいかも
ゴールドメンティ
これいいよねこれだけど本当絶対間違うよ、うん、本当にただなんかねものすごい忙しすぎると俺だから多分なんか講演会の人とか講師の人とかよく手出したりするんだよ、うん、よく聞くのそれは。でも俺多分その講演会ついてってずっと密着してれば分かるけど気力ないよねそんな、うん、あれでやれたら大したもんだよね。
のぶみさんそのままカメラに密着されてますからね普段から
40分くらいやって3時間しか寝てなかったら俺寝るよね、うん、やっぱ余裕があるよね。で余裕がある時に来るっていうことをバカは覚えてた方がいい。で女の人はなんかずっと責められると女の人嫌いになっちゃうからその人は一回ものすごい怒って、うん、でもう次はないからね、うん、
すごいですね
奥さんすごいですね
次はないからね次はないんだっていうのでもう次は絶対しない。あれはね、すごい女の人名言だと思うよ、うん、ね、だからその男の人はバカなんだ、愚かなんだな、ほぼチワワくらいのそうなんだな立派に見える人も必死に隠してるんだなというのを共にラジオに見てる人も
男は
言ったらいいよね。
チワワであると
男はチワワである。
ひすいさんはバカだと思います。
はい、バカですよね、まあ、もう10年できないもんね、換気扇だけでも
本当愚かだよね
でもね、その10年やってできない時に本当に怒られてたんだけど毎回、うん、やっぱり男って10年言ってもできないんだっていうのを分かってくれる瞬間があるんですよね。そうすると神さんが楽になってましたよね。神さんがもういつもイライラしてたのが、男って換気扇つけろっていうことすらできないんだ、うん、で本当にはすぐ忘れちゃうから、で頼み事、あとは俺よく怒られてたのが、洗濯物が終わったら洗濯機を開けといてくれ、かみさんも買い物行ったりするから、うん、そういうのもすごいかみさんなんか細かいから、終わったらすぐ開けたいタイプなんですね。だからちょっと出かけるときに洗濯機終わったら開けといて、蓋を開けといてくれって言われて、俺絶対に覚えておこうと思うんだけど、それも何回も何年もできないんですよね。いや忘れて、開けないんですよ。
水産はだからさ、そういうそのなんか換気扇回さなかったら、うん、家がそこからカビだらけになって、うん、家が傾いて、で潰れて家族みんな死ぬっていうそのモニターを、その映像を一回見、1年に1回見たらいいよね。
本当にね、
免許更新の時のやつを一回見たらいい。あ、これ、ほんと換気扇回さないといけないことになるさ。こっから家がこう、ガタガタ。ガタガタ。
ほんとできないんだよね。
でもほんとだっていうのはほんとバカなんだよね。
いやでもね、それ息子を見てても。
俺だけど、うちの奥さんから怒られたことないよ。なんでかっていうと、俺がヤンキーの時から見てるから、うちの奥さんは。ヤンキーの時よりだいぶマシになったと思ってんだよね。
なるほど。
なるほど、
うん。
でもね、確かにかみさん、その、あ、男ってできないんだなって分かってくれてから、かみさんが楽になってますよね、明らかに。
でもね、あのね、本当にね、やっちゃ、あの、やらないでって思ってることは、もう、やっぱ紙に書いて貼っとくとか、トイレに。あの、なんか。
そうだね。う
ん、なんか本当に、なんか。
それぐらいやったらよかった
やっといたらいいと思う。なんか、それは、そのなんか本当に書いといた方がいいかもしれない。書いてないと忘れちゃうから。だから ほとんどさ、犬と同じだよね、その。犬で。
チワワは以下かもしれない、ね。
あの、ダメなことした時にすぐ叱らないとさ、あの、なんで怒られてるのか分かんなくて、怯えるっていうなんか、それと大体同じだもん。男の子は
すぐ怒らないといけない
ん
ですね、
うん、でダメなことをしたら女の人はダメだって言って、例えばもうギャンブル依存症とか、そのお酒ちょっと毎日飲んでる、肝臓悪いのに毎日飲み続けてる、またなんかもうちょっとなんか女の人に手出してるとか、なんかちょっと破滅しそうな時はダメだって言って、じゃあ次どうしますって、うん、次どうするの、何決めるのっていうのをやって貼っといたらいいよね。なんかそんくらいしないと本当ね、犬の調教と同じで分かんないと思う、うん、だから本当に立派に見える人を信じたらダメだと思うよ。
犬の調教の本で男性の対象をこう学ぶといいかもしれないですね。
そうだ、
うん、
ね、
斬新ですね、
うん
うん、
それぐらい分かんないと思う。
男は男の脳みそはほぼチワワっていう。ほぼ出そうか。
かわいい。すごい気になり
ますよ。ほぼチワワ。チワワのさ、あの、写真が載ってて、うん。どういうことなんだ、男ってバカなことを覚えておいてくださいって、すべての女の人へっていう。それ大事な本だよ。
すごい面白い。
あの、ちょうどね、でもね。
大事だよ。本当に読んでほしいよね。
のぶみさんのね、言ってることと、僕の友人で、あげまん講座っていうのを、友達に喋ったら、うちでも喋ってって言われて、行ったらね、50人ぐらいいたんだって。で、それで聞いたら、うちでも話してほしい、うちでも話してほしいって言ってね、全国で、一度話したら、うちにもうちにもって言ってね、もう引っ張りだこで呼ばれてるね、わっかんっていう、方でね、あげまん講座っていうのをね、今、要望で、話してるのね。で、この前、僕のイベントに来てくれて、あげまん講座で、今日時間がないから、一つだけ大事なことを喋ってって頼んだんですね。女性がたくさんいたから、一つだけ。それは、男がバカだっていうことをちゃんと女性は知っといてください。
ほらほらこれあるかもしれないよ、この本。これは本当にだから、
だからその
絶対そうだ
ね。その女性
は。その女はいい女だよ。
うん、そう。だからいい女っていうのは、男がそういうことをね、バカでできないっていうことを、まず分かってくれるっていう。そうすると
修正を理解するという。
そうそう、修正をね。
だって本当にだってそんなこと言われたってだろ、じゃあ、そんな、その、だって今年始まってから男がバカだっていうニュースばっかりなんだもん。男は、ほんで、俺思ったんだけど、これ気づいてないんじゃないのかなと思って、これ男ってバカなんだよって。いや、結構バカだよ。でも、その、なんか日本人は結構頑張ってる方だとは思う。それはちょっと評価してもらいつつ、やっぱバカだっていう。
だってうちの息子なんかさ、部屋から輪ゴムをさ、部屋の隅から隅に貼り付けてさ、ずっと輪ゴムをくぐって遊んでんだよ。
え？
何やってんのかと思うじゃない。何やってんのって聞いたら、父ちゃんこれプロレスのリングだよ。リングくぐるの男の憧れ。ずっとくぐってんだよ。こいつバカかなって。
本当アホだよ。
輪ゴムくぐってるだけで5万円なんだよ、ずっと。
これさ、あ、それでさ、それで、ママのスマホになりたいっていうのが、ウェブ出版から出るんですよ。今年ね。その時に、その、 その、あの、男ってバカなんだよねっていう話をしてて、そのなんか、ママはスマホばっかりその子、育児の時に見るっていう話なんだけど、その、ママは育児の時にスマホ見ちゃいけないっていうのを分かっててやってるよねっていう話を、その、設楽さんっていう編集が言ってて、そうだと思って。大人になって、その、ミスしてることっていうのは分かっててやってんだよ。だ酒毎日飲んじゃいけないっていうの分かってて、あの、飲んでんだよ。これやったらダメだ。これやったら傷つけるかもしれないっていうことを分かってやってんだよ。だから立ちが悪いんですよ。そういうことなんだよね。ただ、なんでそれをやるかっていうと、じゃあなんでそれやるのって。分かってるんだってやらなければいいじゃんっていうのが女の人の言い分だと思うのね。だけど、男の人は、あれ食いて。あれ飲みて。あ、いい女。寝よう。起きようって言って生きてるから、調教しないといけない。うん、だから、そのなんかこう、グレードアップさせていかないといけないな。iPhone みたいに。
グレード、
うん、この人はこういう風に。あ、この人、ほんで、癖のパターンを見抜くことだよ。本当にだって西野さんとか毎日お酒飲むとか言ってて、毎日お酒飲むとだって俺の友達死んだりしたから、ちょっとやっぱり大事ですよね。
ちょうど僕は清川先生からね、教わったのは、女性って XX なんですよね、遺伝子が。で、男になるには XY になるんですね。で、その Y っていうのは弱いの Y だよって教わったんですよ。
何
ただのダジャレでした
けど。どう思います？それ聞いて。男の人はバカだっていう説。
うん、なんか納得しました。
でもさ、俺さ、女の人にもさ、それ分かってもらってると楽になると思うんだよね。だって期待しちゃいけないよ、男の人に。そのバカな男の人がさ。だから、犬飼うじゃんか、チワワ。チワワ飼ってさ。ほんで、お買い物頼んじゃダメだよ。牛乳買ってきてってさ、こうやって入れてさ、紙かなんか牛乳買ってきて、うん、無理じゃん、チワワだもん。牛乳もう、まあ、もう、ぎつっちゃうしさ、道わかんないしさ、チワワって。チワワってだって怖がりだから、その、お散歩に出すのも、ぐわーって笑、震えるんですよ。だから、結構慣れさせないといけないんですよ、チワワって、散歩するのに。もう、ほんとそうだよ。
ちょうどね、で
も僕は。男はバカだっていう本をね、これほんと教科書として、あの、その、学校の教科書にしてますよね。もう、ね、学校の教科書に入っていってほしいよね、もう。
あの、
小学生、
ね。そこ分かると、うん、あの、なんか、関係が良くなりますよね、
そうそうそう
絶対。
お互いいいです
ね。あの、うん、ちょうどね、僕の友人で、菅野一生さんっていう方がいてね。
あの人バカだよね。
世界一ふざけた夢の叶え方っていう。
バカ丸出しの人なんだよ。もう本当にバカ丸出しなのに億万長者の。
本当ね、あの、例えばセミナーとかでもね、僕らは菅野さんと柳田さんと僕で一緒に夢を叶えた仲間で、世界一ふざけた夢の叶え方っていう本を一緒に書いたから、講演呼ばれて全国行くんですね。で、菅野さん本当にね、あの、まあ、面白いのね。で、ある時に、その、あ、ずっとね、夫婦が、なんかがね、もう悪くて、家にいるのね、居心地が悪かったんだって。うんもうで居心地がね悪くてでもある時から急に居心地が良くなったんだってで急に居心地が良くなっておかしいな今まですごい居心地悪かったのに最近家にいるとすごく居心地悪いなって思ったら奥さんになんか最近変わったのって聞いてみたんだってそしたらねあんたに期待しなくなったって言ったんだ
そう
あんたに期待しなくなった
うちの奥さんはもう結婚してから結婚した時にその二つ私はこれだけはするっていうことがあって、あなたは期待しないっていうことと、
素晴らしい。
私は出ていかないっていうこ
と。ああ、すごい。すごい。
で、出ていかないんだって思うから、もう出ていかないっていう。
素晴らしい。まあ、それ愛ですね。
それ
すごい。
そのなんか、指輪交換の時にみんなやったらいいよ。期待しないってこと、出ていかないってこと。ただ、バカだぞって分かってるってこと。で、
ね、
でもうね、行動パターンが絶対読みてくるから、うん、もう、その、どこか弱いとこ絶対あるから。 で弱いとこ
が菅野さんちはね、あの奥さんが期待しなくなったら、うん、お互いに仲良くなったきたんだって。で、なんでかって言ったら、まずね、彼は夜中遅く帰ってきて、なんかお腹空いたとかって言うのね。でそれでなんか作るのがで食べた後にもう奥さんは寝てるんだけど食器洗いをとかしないから、うん、で奥さんが朝またあんた作ったのに、うん、まあそう、まあ、散らかしっぱなしでって言ってまた喧嘩になってだけど、もう奥さんがそれも、あ、もう旦那はこういうもんだって喧嘩 しなくて温かく見守ってくれるようになったら、感謝の気持ちがご主人に出てきて、うん、自分で皿洗いするようになったの。で、むしろもう夜中に腹減ったって言うのもやめて、お腹空いたらもうカップラーメン食べようって、もうかみさんの手を煩わせるのやめようって言ってね、奥さんがバカさを認めてくれると、逆に責められてても男って変わらないんですよ。むしろ家にいたくなるだけで。
これがこの例えば本にするとしたら結構メインのところになると思うんですけど、なぜバカな男を女の人は好きなのか。それはバカなところが好きなんです。バカなところが好きなんです。
魅力
なんですね。女の人はバカじゃないから。
自分にないもの。
バカ、この人本当バカなの。だからバカみたいにこうやってうわーってあーって手放しで、その好きなことに夢中になってる人とかってモテるんだよ。バーってアーティストとかさ、それモテるじゃんか。それバカみたいにさ、例えば自分、その女の人だったらさ、何かやるときに、ああでも あれこういうふうなこと考えるとダメかとか、お金のこととかあるとかいろいろ考えると、ちょっとやめとこうかなとか思うところを、男の人はああなんか橋がなかったらこのツタで行けばいいの、そのツタすぐ消える、いやいいよとか言って、ああそこが好きなんだよ。それはなんか
役割、人類の役割分担なんですよ。バカだから枠の外に出るんだよね。でそうすると人類がある意味進化をするんだよね。だからバカ男は歴史を作るけど、女性が男性を作るんですよね。そういう役割分担で、バカをやるっていうのは欠点でもあるけど、才能でもあるんですよね。でそれを活かせるのが男を作るのは女性だから、そのバカな要素を分かってあげた上でいい方に転がしてあげるのがアゲマンなんですよね。
そうなんです。だから翡翠さんが名言バカで、僕は絵本バカで、ね、そういうふうなバカを、バカはでも単純だから、本当調教と同じだから、すごい絵本いいねとか言ってくれたら、また絵本書こうかなとか思うし、この面言この本とかいいっす、本当にあなた作れるのって素晴らしいねって言ってたら、そっちの方進んでいっちゃうし、なんかバカなんだなって言ったら、単純構造なんだなって、ほぼ全枚仕掛けと同じなんだ。
そうそう、だからなんかね、
ピッて押せば行くんだなって、こっちにほら、なんかだからそれはすごい簡単なことなんでも、俺これを本当ね、分かってほしいと思ってる。ほんで、俺もバカだっていうことを認めてるし、これからも間違えるだろう。ねえ、
はい。
それは、ね、絶対間違えるよ。俺、間違える自信で満々なので、ね。ちょうどね、立派な人だと思わないことだよ、男の人を。尊敬するとか、すごい話でしたね。
最後に僕は、誠さんの、素敵なエピソードを話して終わりにしていいですか。孫さんとね、シャスタ行ったんですね。で、シャスタ行った時に、まあ、ツアーで一緒に温泉行ったんですけど、温泉行って、サウナに入ってたら、まあ、孫ちゃんは、目が悪いから、サウナ入ってても、まあ、メガネかけるというのね。それは日本で一緒にお風呂入った時、温泉、ね、ホテルの温泉とか入った時も、メガネかけてるのは分かってたんだけど、アメリカでもサウナでメガネかけてたのね。で、サウナでメガネかけてると、ここの耳の縁のところが熱くなるのね。で、あちあちってなって、眼鏡を取ろうとした瞬間に、なんとそのサウナ男女共用で女性の人も入ってきたのね。うちら知らなかったんだけど、って言って、まこっちゃんは眼鏡を取ろうとしたんだけど、急に女性の裸の女性が入ってきたから、眼鏡をスッと戻したのね。取ろうとしてたのにふっと戻したので、日本に帰国した時に一番最初に何をしたかったって言ったら、眼鏡の耳の部分を耐熱性に変えたの。 熱があっても大丈夫に熱くならないやつに変えたの。でそんな機会めったないでしょ。
もうないかもしれない。
でも耐熱に変えるってもうバカでしょ。
バカですね。
もう僕ねそれをあの誠さんその行動素直なバカらしさを見た時に、ね、彼こそ翡翠小太郎の師範代だって
改めて
翡翠小太郎の師範代は彼しかいないってその時ね確信したんですよ。
バカなところだ
よね。熱いの我慢してその後
言ったんですね。これ東京都ミサリンさんから、毎回お二人とその奥からたまに聞かれる直樹さんの美しい声に癒されております。ありがとうございます。お三人とも和音のような声聞こえます。倍音とも言えるのかもしれません。和音の幅がずば抜けて広いのが信美さんです。ソフトなタッチの翡翠さんの声は高音域で美しい和音です。そうなんだね。なので内容を聞くのはもちろんですが音を奏でるのをラジオを聞くという感覚もあります。素晴らしいね。養成ツアーやってほしいって書いてありますね。養成ツアーこの前やりましたけどね、あのこの大分行った時養成だらけだったからなんですよ。
あと今日はちょっと時間がですけど、あのフランスで聞いてくれてる方も養成
に、ね、フランスからね女性で今日書いてくれてる人がいて、初めまして、いつも素敵な番組を本当にありがとうございます。翡翠さんの温かい声、信美さんの繊細で熱いお話、そして皆さんの間に流れる優しい信頼 し合った空気、みんな大好きです。翡翠さんと信美さんにお聞きしたこと、最近出会った人で輝いてる人、妖精について。妖精について多いな。
そう
な、言霊について。妖精について知りたい
んだ。ちょっと妖精について一度じっくり妖精語を語った方がいいんじゃないでしょうかね。
妖精、ねうん、だからその、まあ行くのが一番早いんだけどね。うん、で自分を変えた一冊、一言、人との出会い、男の差が、さっき言って話したね。
これ
男はバカだっていう話ね。子育てのポイント、まあさっき言ったね、神様を感じる瞬間、じゃあ神様を感じる瞬間を一つずつ挙げて今日は終わりにしましょうか。
神様を感じる瞬間、
ほんで思いつくだけ挙げてしまいました。多くてすみません。今はフランスの端っこに住んでるんですが、もしサインをいただける場合は、これ質問した人にはサインいただけるんですね、はい、で2番目に書いた群馬の母の、実家に送っていただければと思います。フランスですと送料がだいぶかかってしまうので気を使っていただいてありがとうございます。はい、神様を感じる瞬間は何なんでしょうか。
神様を感じる瞬間、
僕もさっきも話したけど、よくその自分の方向性が合ってる時に必ず神様がなんかこっちで大丈夫だよっていうのを必ず出してくれますね。でダメだっていう時はこっちダメだよっていうのをお前早めに気づかないと恐ろしいことになるからなって言われてるような気がするよね。
神様を感じる瞬間、なんか神様を感じる瞬間って
だからバカなこともちょっとやったらいいんだよね。すぐやめたらいいんだけど、ずっと続けてるとビンタされるよね。女の人にも神様にも神様
感じる瞬間、
感じる、
ね、でもなんか物心ついた時から神様信じてましたね、
うん、あれ何なんですよね、うん、神様逆に神様いないって感覚が分かんないくらいね、
う
ん、
そうですね俺も、うん、どっちかっていうとそうだね。なんで俺信じてたのか分かんないなとかな。
見えないもんだけどいるんですよ。ほんでね、講演会でねちょっとね場の空気がちょっと話すばっかりになってだれてきたなっていう時は、じゃあみんなで一回こうやってパンってやりましょうってやると、パンってやっただけで場が変わるんですよ。っていうことはこれは空気か音かなんか分かんないけど、これで変わるってことは見えないっていうこと、見えないんだけどあるんじゃないですか。多分見えないけどあるものはあるんですよね。それはなんかそのなんか子供とかでもはいはいはいって言うんですよ。保育士の先生とか絶対それなんだよ。はい注目とかってやると絶対見るんだよね子供ね。うん、だからなんか気っていうのがあるんじゃないですかね。ほんで神様っていうのは僕は八百万の神パターンが僕は好きですね。みんな神様っていうのがっていうのは、それは全てに尊敬だってあるからだよね。リスペクトがあるからだね。神様を感じるっていうのは、人と会ってる時なのかもしれないし、何か物を使ってる時かもしれないし、全部が神様なんだから、日本は。
生活とか生きてること自体神様と触れ合ってることなんじゃないかね、
そうですね、なんか自分の中でなんか感謝を感じてるときが一番近いかな、ありがたいなって思ってるときがなんか神様は一番近く感じるかな、あともうごめんなさいっていうときかな、
そう
感謝って謝るを感じるって書くの深いと思うんですよね、感謝と謝るって一緒だって教えてくれてるから、
丸×なんだよね、神様ってね丸と×を教えてくれるんですよ、だから加古聡さん、に会った時にそのなんか子供の中に答えがあるっていうことですかって聞いたら、子供は正解か不正解かだけ教えてくれるんだよって言って、ほんでその答えは自分で見つけないといけないんだけど、子供は不正解か正解か分かるって。だからそれは神様に近いんだよね。
うん、
そういうふうに、その、なんか、だけど、その、メッセージとしてなんだけど、これは俺の説で、その、違うっていう人ももちろんいると思うけど、イエス・キリストのイエスっていうのは、はいっていう意味なんだよね。丸の方なんだよね。
うん、
だから、その、なんか正しい方に進みなさいっていうのを示してんじゃない、正しいっていうのはその真面目とかその一般論としての正しさじゃなくて、自分にとっての正解じゃないかな、とりあえず。
そう
で分かっちゃいるけどやめられないことをやめることだね。でこれやっちゃまずいんだろうな、これえらいことになるだろうなって思ったら、まあそのなんかちょっとくらい悪いことしてもいいけど、そんなもんでやめときっていう、迷惑かけるからって。であとはみんなに優しくするだけじゃない、丸か×でやった時に僕はちょっとでもちょっとそのイエスの方が多い方が僕はなんか人生頑張ったんじゃないのかなとは思うからね。まあ間違いないけどね、バカだから。
なんかその自分の答えを自分で作っていくっていう、でそれが周りがあのそのためのヒントをくれたり、あのでも自分で自分の答えを作っていくっていうところがなんかすごくそこなのかなっていう気がしますね。
そうですね、今イミジ君は哲星さんがまこちゃんの話をしてるときにまこちゃんからメッセージが来て、
はい、
絵本読み聞かせ方式で歌を作りますっていうわけわかんない、
絵本読み聞かせ方式
で、
あ、わかりました、
わかります、
わかります、あの要は少しずつ作ってフィードバックを受けながらどこが、
なるほど、ね、
あの
わからない、作ります , 笑いっていうのがまさしく今来ました。
すごいね。
さすが。
親だよね。
いや、師匠ですから。
で、あの、23日に公開収録の話をしたら、光栄ですと言った後に、こう、なんか、お花の写真が、いきなり来たっていう。
それは喜び満載、はい、満開っていう意味ですね。
じゃあ、むつやってみてくれ。
まこちゃんはだから、子供に近いから、
近いです。
神様に近いかもしれないね。
いや、本当ね、神様に近いですよ。本当に奇跡を次々に起こしますからね。
俺ね、今その僕が会ってる近い人で神様にこの人が限りなく近いなっていう人が、まあ、2人いて、1人がまこっちゃん、まこっちゃんは本当何も考えないから神様に近いなと思うっていうか、でもう1人がホームレス小谷ってやつで、ほらあの合わせますけど1日50円で、はい、あの売って、うんうん、あのホームレス1日50円で自分のことを売るんですよ。で皿払いでも話人の話聞くんでも鬼ごっこでも何でもやるんですよ。でも言われたことをずっとやり続けるんですよ、ちゃんとずっとやり続けて。でそれだけその皿払いしてもらうと悪いからって言って、でその人がそのなんかあのその夕ご飯ごちそうしてくれたり、そのえなんか今日どこに泊まるのとかって言って、いや家ないんでとかって言って、で泊めてくれたりするのよ。これは割とその金銭で生きてないから、これは神様に近いなと思ってますよね。それに比べたらあの金銭で生きてるからね、うん、それはすごいよね。だって 携帯持ってるんですよ、ホームレス子たちが。携帯持ってて、携帯持ってんじゃんって言ったら、携帯代を誰かに払ってもらってるらしいからね。すごいよ、テステルよ、ね、それ今年で4年目になるんですよ、その生活で。毎日自分を人身売買して4年目ってで、意外にあの海外旅行も行ってるし、の上海の朝食を一緒に食べたいっていうその人と一緒に行ったり、
なんか海外の地震があった時もすごい多額に寄付したりしてるんですよ、ね、
そう結婚資金で、はい、みんな寄付集めたらすごい集まっちゃったから、それを全部寄付したんですよね。なんか
徹底してます
。でね、誕生日同じなんですよ、4月4日なんですよ。
のぞみちゃんと、
うん、あの人ちょっと一回ゲストに来てもらいたいですね。
そうです、
50円で
是非来てもらいたい。
ちょっとね、いやなんかちょっとびっくりじゃん、うん、なんつうの、そのいろんな常識を全部跳ねてるよねこうしなければいけないも全部ないね。だから男としては魅力的だよね。バカだから。
神様二人をね、ちょっとゲスト呼んでみ
ましょう。あ、でもね、喋れないんだよね。だから、小瀬さん、これどういうことだと思う？うん、わかんねえって言うんだよ。うん、わかんねえ。で、西野さんが、小谷には、こう、あ、だから、翡翠さんと誠ちゃんみたいなもんだよ。西野さんが全部解説すんの。いや、のぶみさん、小谷にそうやって振っちゃう。これはね、もうのぶみさんが悪いよって言って。で、俺が説明するからって言って。説明する。でもいいと思うんですよ。
あ、でも待ってる
んだ。そうか。ね、
あんまなんか、堅苦しくなく、その収録だってバレないようにこうやって読んだらいいんだ
よね。これ隠しますか、じゃあ。
これ隠して、隠してたら結構普通喋ると思うんだよね。
待ってみたいですね。
緊張しちゃうんだよね。
結構音拾えるから、そこら
辺で。そうだね、そこら辺で置いてたらいいかも。僕ちょっとね、なんでこんな人生遅れるんだろうっていうのが、もう未だになんか、しかもそれも西野さんがやれって言ったんだよね。お笑い芸人で売れないから、お笑い芸人の中で一番嫌われてるやつがいるって言って、ほんで芸人の人って結構仲いいし優しいから、フォローし合うんだけど、あいつだけは嫌いだって言って、でも小谷さんずっと言われてたんだって。でその嫌われてるやつを連れてこいって言って西野さんが言って連れてって、それからもうずっと西野さんにもうついてんの。西野さんがいるところにはどこでも現れる小谷っていう。
そうなんですか。
で、今西野さんが街作ってるんだけど、うん、なぜかホームレス小谷がスキン集めしてるんですよ。
すごい。
で、あ、それでホームレス小谷のそのなんか街作るっていうやつのお金のやつ、そのなんかね、500円か1000円入れると小谷がその人にのために作った歌を歌うらしい。
なんか似てるじゃん。
似てるじゃん。
聞いた
ことある。神様は歌作るね。近い人は。
しかも金ないんだ。金ねえんだ。それもうなんだろうね。一回合わせてみたいよね。なんかすごいことが起こる
の。まこっちゃんとその小谷さんの対談聞いてみたいですね。
いや本当喋んないけどね。でまこっちゃんも多分ってなって、小谷さんもってなって、多分なんか続かないと思うよね。
放送事故かと思われちゃう。
でもその日なんかああでも多分舞台でやったら多分喋んないな。前ニコ生でも喋れなかったもんな。
席の一番前とかに座っていただいてね、
ちょっと。まあ適当に話してもらえばいいんだけど、普段みたいに。
でも僕喋れない人好きですね。気持ちがよくわかります。
もうね、ターンが早いんですよ。
はい。
小谷さんってこうなんじゃないですかって言ったら、もうわかんないですね。ターンが早いから、もう対談にならないんだよね。それすげえ困ったもんね、ニコ生の時。
今後番組ではどういう質問を受け付けたいんですか、お二人としては。
受け付けたい質問ですよ。
トンちゃんの
個人的な悩み
で、トンちゃんの感想、
トンちゃんの三段バラセットと豚味噌炒めよりうまいもの、
あ、そうです、
これこそは私のベスト1位で、結構それ食べれるよっていう、
なるほど、
東京でも食べれるよっていうのはありがたい、ね、うんうん、
食べに行けるところで、
だから俺ら食べに行って一つ感想を
聞きます。質問じゃなくてそういう主張でもいいわけですね。
あとセブンイレブンでとか松屋でとかあのローソン編とかそのあのケンタッキーブランドチキンでとかあのこれが一番だぞっていうそのランキングを送ってくれると、
美味しい、
ケンタッキーってこれ一番だ、食べたことねみたいなやつを買ってきて一回食べてみるっていうのもある。
そうです
ね、
そうだね、
それくらいかな。それくらいかな、今
いいかもしれない。
あと翡翠さんから何かあるんですか、それ。
はがきの質問ですね。
あとバカな男、これあのバカな男を発見するってい
う。ああそうなんだ。
これが私の見つけたバカな男だって。で男はバカだっていうこともどんどん確信していくっていう。だろっていう。
あそのデータで、うん、そういう男はいかにバカかっていうのを募集して、う
ん、本にしたらいいね。
うん。これで、ま
あ、うん。で本当にあ本当こんくらいバカだった。愚かすぎるって。そういうのをその分かってみんなでその笑いもあり、うん、あの愚かさも分かり、
そうだよ、
でも女の人はもう期待しなくなるバカだから。
だって息子今日もうちの息子バスケ部なんですよ、うん、でバスケ学校休みなんだけどバスケでバッシュとかあるし、うん、あの練習行くんですよ。であのカバン間違って塾のカバンでバスケ部行ってあいつバッシュとかないのにどうしたのかなっていう。
帰ってきてないんです。
帰ってきてないから
俺だってカンタロウなんて俺の誕生日会があるからっつって、でパパのその誕生日会があるから俺さパパの誕生日会今日あるっていうことは水泳を休んでいいってこと
その
くらいだよねって10回くらい聞いたんですよ。その愚かな考え方で、それに比べて、それより4歳くらい年下のあんちゃんは、
あんちゃんね、
パパがどうやったら喜ぶのかっていうことを、
ちゃんとね、
なぞなぞ形式で考えたり、飾りを考えたり、料理を作ったり、いろいろ進む、その、水泳やるんでいいんだよね。っていう。
あるね。あ、そう、うちもね、かみさんの誕生日の時に、お姉ちゃんと息子で、かみさんの、サプライズプレゼントを用意したらしいの。で、まず、お姉ちゃんが、サプライズのプレゼントって言って出したんだけど、息子の番になってきて、すごい、動揺してんのね。で、どうしたんだって、もう泣き出しそうになってて、どうしたんだって言ったら、どこにかしまったかわからなくなっちゃった。お前がサプライズだよって思った。
リスと同じだよね。リスってすごい埋めるんだけど、どこにあったか分かんないから、そこから目が出てくるんだって。
そうそうそう。
でも、カンタロウがバカなりに、やってくれたことがあるの。んで、これなんか、あれに見せらんなくて、悪いけど、これ、マリオメーカーっていうそのやつで、マリオの面が作れるやつなんですよ。で、カンタロウが作った面っていうのが、これなんですね。ここからマリオ、これ引きの絵なんだけど、はい、ここからマリオがこうやって来るんだけど、パパ、お誕生日おめでとうって書いてあってゴールするんですよね。カンタロウはゲームしたいの。でも、パパの、なんか、誕生日プレゼントなんか考えなさいってお母さんから言われてるのよ。だからこれ作った。バカはいろいろ考えるバカは奇跡を起こせる。まさか自分の好きなものをやりつつ人も喜ばすっていう、これがバカの素晴らしいところです。そういうところに何か女の人は惚れるんだろ
う、うん、
じゃあ絵本作家のゴリと
翡翠小太郎でした。ライドファンって待って勇敢だけ歩きの1秒だけ味止めるのに次の時間だけ景色は暗くなって絡まってその声も届かなくて尊重の胸のまだまだだなんて吐いた言葉が今も待ってめっさらこの景色向き合うその前まだフォンテラにしたらめる日々に行こうかその先に夢中になるかと不明の不明に住んで消えたいその景色が転がるまだ観光探しだこの道
Come on, let's go.